それではヘブル人への手紙の2章ですね。ヘブル人への手紙の2章ですけれども、ヘブル人への手紙の、この続きになるんですね。この1章の続きになるんですが、この1節を見るとですね、ですから私たちは聞いたことをますますしっかり心に留めて、このように書いてあります。ですからから始まり、そしてますますと書いてありますけれども、ですから一章からの続きになるわけなんですね。で、前回からそのイエス様がさらに優れているというその話から始まるわけなんです。で、それが4節から始まって、御子は御使いたちよりもさらに優れた皆を相続された。そして御使いよりも勝るものとなったとあるように、御使いという大きな権力主権を持っている存在以上に、キリストが、イエスがさらに偉大なんだということを見てきました。で、それが何かと言ったら、神ご自身の子ですね。神の御子であるということで、天と地をお作りになられた万物の神である、その子である。つまりこの方ご自身が神ご自身であられ、天と地をお作りになられた方であられ、その詳しいことが8節に、あなたの御座は世々限りなく、その御杖の杖こそまっすぐな杖ですと、この宇宙をも神の国とするところの王として君臨しておられるところを見ていくことができ、かつこれが万物の国であるというのが10節以降にあって、天と地が滅び去ってもそれがイエス様は全く変わることがなく、このまるで街灯、つまりコートをですね、履き替えるかのように、その新しい天と新しい地ができるんですけれども、イエス様ご自身は全く変わることがないよと。いう、そういう、神の国が与えられますよという、内容なんですね。そして最後の14節で、御使いが仕える霊であって、救いの相続者になる人々に仕えるために。つまりこの相続者、救いの相続というのが、この私たちキリスト者なんだよと、いうところで終わっているわけなんですね。今さっき読まなかったんですけど、一章の3節で、罪の清めを成し遂げたと、この書いてありますね。イエス様御子がですね、ですから、罪の清めによって私たちが救いに預かり、そして神の国を相続するものになったんだというところで終わったわけなんです。今抽象的な説明になったかもしれませんが、また今日朝っていうか昼っていうか、準備をしていてですね、この読んでいくとですね、本当にこの一章というのは何て言うんですかね、このいろんな問題を語った後にですね、この他の今日は朝他の兄弟たちといろんな問題について語ったんですけども、これを読み直すと、イエス、御子は、イエス様は御子なる方だ。御座におられる方だ。すべてのことを支配しておられて、もう問題は問題ではないというか、すべてが神様の御手の中にあるんだ。しかもそのすべてが神の御手の中にある、このすべての支配を、今度は私たちの方が、この王として、祭司として、キリストと共に受け継ぐことになるんだ。で、このことをですね、この知るとですね、本当にほっとします。で、今日の2章はですね、さらに私たちに大いなる慰めが与えられます。それはイエス様が全ての上におられる方のみならず、全てのものと一つになってくださった、人となられた方なんだ、というところを見ていくんですね。で、その前にまず、この、警告があります。救いをないがしろにしてはいけないという警告が書いてあるんですね。この1節から4節までに書いてあるんですけれども、 これ挿入されてるんですね。この御使いよりもさらに優れているって話がですね、この2章全体に書いてあるんですが、その前に、そのそこの5節に進む前にですね、この著者が挿入してるんですけども、ですから私たちは聞いたことをますますしっかり心に留めて押し流されないようにしなければなりませんですね。で、押し流されるということを前回も少し言及しましたが、覚えているでしょうか。押し流されるというのは、ちょうどボートに乗っていつの間にか漂流しているという状態のことを指しているわけなんです。ますますしっかり心に留めよう。いや、もう聞いたから、イエス様のこの神が御子であるということは聞いた、ではなく、日頃の生活の中でこの真理をますます心に留めていかなければ、押し流されるんだよ。いつの間にかその大きな潮流の中に、世という潮流の中に押し流されるんだよ、ということなんですね。具体的には、このヘブル人への手紙はユダヤ人クリスチャン、ユダヤ人の信者に対して語られているわけで、そして激しい迫害がある中で語られているわけで、そして彼らが他の不信者のユダヤ人と同化しようと、つまりユダヤ教の中に生き、そしてこのユダヤ人として、ユダヤ人としてがユダヤ教の中に生きていくということで、もう終わりにしてしまおうという大きな流れがあったわけなんです。で、これも、この意識してですね、これからじゃあやっていこうっていうのもあったかもしれません。苦みを持ってですね、でもあったかもしれないけども、やはりいつの間にかというそういう心に変えられていってしまうということがあるわけですね。で、こういう警告がまず書いてあって、で続けて、もし御使いたちを通して語られた御言葉でさえ固く立てられて動くことがなく、すべての違反と不従順が当然の処罰を受けたとすれば、私たちがこんなに素晴らしい救いをないがしろにした場合、どうして逃れることができましょう。この御使いたちを通して語られた御言葉とありますけれども、これ前回も少しお話ししましたが、律法というのは御使いを通して与えられた、あの実戒をはじめとしてですね、シナイ山で与えられた実戒をはじめとして、御使いを通して与えられた、あの角笛が鳴ったりですね、稲妻があったりですね、この黙示録を見るとですね、そのような現象がこの御使いの活動とともにありますけれども、この御使いが活躍していた、御使いが介入していた、使徒の働きの7章の53節でステパノがそのことに言及していますが、で、その御使いにを通して立てられた言葉でさえですね、決してこの何ですか、無効になっていく、いつの間にか忘れられていくものではなくて、やはりそれが厳密に適用されていったということがここに書いてあるわけですね。で、それを私たちは旧約聖書の中でしっかりと学んでいますですね。例えばヨシュア記におけるアカンですね、この聖絶のものを取ったために、やはり石打ちにしなければならなかった、まあ、そういうことが数多くあるわけですけれども、ましてやなんですよ。3節で、こんなに素晴らしい救いをないがしろにした場合、どうして逃れることができましょう。ないがしろにするという言葉、この同じギリシャ語が使われているのがいくつかあるんですけれども、マタイによる福音書の22章においては、王子のための披露宴をこの王が設けたのに招待しておいた客ですね、しぼみを使わせて、この招待したんですけれども、来たがらなかったと。で、3節に、ところが彼らは気にもかけず、あるものは畑に、別のものは商売に行きと書いてある、この気にもかけずという意味と同じ言葉が使われています。 私たちが受けている救いを気にもかけないでいるのであれば、どうして逃れることができようか。逃れるという言葉も、この神の裁きの時に決して逃れられないよという言葉が、いくつかの箇所に書いてありますけれども、例えば第一テサロニケの、5章の3節で主の日について、このちょうど妊婦に生みの苦しみが望むようなもので、それを逃れることは決してできませんと、こう書いてあるんですね。で、このような警告の言葉、ここはですね、本当にキリスト教会の中で、神学的な議論がですね、救いを失われるのかという議論がですね、盛んに行われている箇所になるんですね、このヘブル人への手紙は。他に紹介していくと、どんどんどんどんそれが、この厳しい言葉となって出てくるんですが、3章の7節から4章の11節で、次に3番目が5章の11節から6章の20節、4番目が10章の26節から31節で、5番目が12章の18節から29節と、このように書かれています。その旅ごとにですね、お話は説明はしていきますけれども、はっきりしているのは、この救いを失われるのかどうかということ以前に、そのまま取っていけばいいですね。何も気にしないで救いをないがしろにしていく、気にしないで生きていく、自分の生活とか商売とか日常のこととか、いろんな自分を駆り立てるもの、それによって救いをないがしろにしたら、この裁きは免れることはできないんだよと。で、この救いについて次にね、最初主によって語られ、それを聞いた人たちが確かなものとしてこれを私たちに示し、その上神も印と不思議とさまざまな力ある技により、また御心に従って聖霊が分け与えてくださる賜物によって証しされましたと、このような形で証しされたんだよ、はっきりと示されたんだよ、まずはイエス様ご自身、主によって語られたよ、その次にはそれを聞いた者がですね、これはつまり直接イエス様の言葉を聞いた人たちですね、その人たちを通して、私たちって書いてますけれども、つまり人たちから聞いた人たちなわけですね、ここに聞いた、この読んでる人たちはね。で、さらに印と不思議とさまざまな力ある技ってあるんですけれども、パウロは第二コリントかな、確か、そこで使徒の印として、使徒の証拠としてですね、印と不思議と力ある技が行われていくんだよっていうことが書いてありますけど、使徒たちがこのことを通して、この印とか不思議を行うことによって救いが確かなんだよってことを表した。で、さらに御心に従って聖霊が分け与えてくださった賜物、これは第一コリントの12章にあります。御霊が御心に従っておのおのに賜物を分け与えてくださった、知恵と知識の言葉であるとか、この予言の言葉、癒しの賜物、とかですね、信仰の賜物とか、あと異言を解き明かす賜物、いろいろありますけれども、それらの賜物によってもこの証しが与えられていたんですよっていうことであります。この聖霊様のリアリティですね、聖霊様の働きですね、これによってもう与えられていたんですよ。そして5節からです。人の子、人となられたイエス様、と同時にですね、今度これから見ていくのは、どれだけ神が私たちをご自分の形に作ったものとして尊んでおられるかですね。これも見ていきます。神は私たちが今話している後の世を御使いたちに従わせることはなさらなかったのです。この今話している後の世、もうさっきから話してますね、このかの世、この世が、天と地が滅びて、そして次に来る世があるんです。で、この世を御使いに従わせることはなかった。で、次に書いてますけど、人に従わせるように神は定められたんだよ。しかもこの対比がね、ずっと御使いではなく人なんだよ。むしろある箇所である人がこう証ししています。 人間が何者だというので、これを御心に止められるのでしょう。人の子が何者だというので、これを顧みられるのでしょう。あなたは彼を御使いよりもしばらくの間低いものとし、彼に栄光と誉れの冠を与え、万物をその足の下に従わせられました。万物を彼に従わせた時、神は彼に従わないものを何一つ残されなかったのです。それなのに、今でもなお私たちは全てのものが人間に従わせられているのを見てはいませんとあります。ここの箇所は詩編の有名な8章、8編、ごめんなさい、詩編の8編にある言葉です。8編の3節からお読みしますが、あなたの指の技である天を見、あなたが整えられた月や星を見ますのに、人とは何者なのでしょう。あなたがこれを心に留められるとは。人のことは何者なのでしょう。あなたがこれを顧みられるとは。いかがですか。天や星を見るときに、この地球よりもはるかにはるかに、もう信じられないぐらいの倍数で大きい、その天と月、星の技を見るときに、なんで神様がこの人に、私たちのような小さな人間に心を止められるんだろうか。もうこのことを思い巡らすだけでも、私たちは神の形に作られた尊い存在なんだということがわかるかと思います。で、この御使いとあえてこの著者が比較しているのは、もちろんユダヤ教の中で御使いが大きな地位を持っている。で、聖書の中でもちろんユダヤ教って今言いましたけども、旧約聖書、私たちが信じている聖書ですね。けれども、それよりももっと優れたところに神は人を置いておられるというか、優れたというよりもですね、愛の対象といった方がいいですね。そのアテンション、この注意、ということで心に留められているんだよ。私たちが現代の社会、普通の社会に生きていると、人間の社会に生きていると、機械のネジであるかのように、また人々の無関心によって、決してこのようなアテンションですね、注意、心に留められるということはないわけなんですけども、そんなことではないんだよと。神が心に留めておられて、そして次に、あなたは人を神よりいくらか劣るものとし、この神というのが、さっきね、御使いというふうに訳されているんですけれども、別訳で御使いとありますが、いくらか劣るものとし、これに栄光と誉れの冠をかぶらせましたとあります。で、この御使い、あるいは神、どちらの訳かわからないですけれども、このヘブル人への手紙の方では、御使いよりもいくらか、このしばらくの間ってこっちに書いてましたっけですね。これ訳によって、違います。しばらくの間っていうか、いくらか、どちらでも OK ですね。この人間が今持っているものというのは、やはりいくらか御使いより劣っているわけなんです。で、それは何かと言ったら、例えばダニエル書にはガブリエルが出てきますけれども、一瞬のうちにですね、移動してですね、このダニエルのところにやってくる姿を見るわけなんですよね。このような、もちろん能力を人間が持っていないわけなんです。けれども、後々に栄光と誉れの冠をかぶらせてくださるということが、ここに約束されているわけなんです。神がご自分の形に人を作られた時のことを思い出してください。産めよ増えよ地に満たせと、このすべての生き物をお作りになった後で、これを支配させよう、こう言われたんですよね。地を従わせなさい。 まあ、ある私たちが、アメリカにいた時にですね、その一緒に勉強してた兄弟がこう言って、ああすごいなと思ったことがあって、なんか公園かなんか行ってですね、こう自然を見ながらね、あ、これ全部俺たちのものなんだなって そういう言い方をしてて、本当に世の価値観ですと私は持っていない、いつも預金通帳の中にあるこの金額ばかりが気になるわけなんですけれども、そうではなくてですね、全てのものを神が与えてくださってるんだ。で、このようになってるわけです。でもこの2章の8節に戻りました、ヘブル人への手紙の彼に従わないもの何一つ残されなかったと書いてあるのに、でも今もなお私たちは全てのものが人間に従わせられているのを見てはいません。そうですね、人間に従っているよりも私たちがそのものによって支配されている、この引きずられているということがですね、まあ、起こっているわけですよね。けれどもですね、次に人たる存在の先駆者としてイエスがおられるんだということです。9節、ただ御使いよりもしばらくの間低くされた方であるイエスのことは見ています。先ほどまでは巫女というこの呼び名をこの使っていたパウロですが、まあ、パウロと私は個人的に考えてますけども、今はイエスとあえて言い換えてるんですね。なぜかと言ったら、ナザレ人のイエスですね。で、イエスというのは本当にありふれた名前だったわけです。まあ、でも名前はヤーウェが救いである、主が救いであるこのイエスのことは見ています。イエスは死の苦しみのゆえに栄光と誉れの冠をお受けになりました。その死は神の恵みによって全ての人のために味わわれたものです。人がその場、誉れの冠を与えられてはいないんですが、いや、もう与えられている方がおられると、これがイエスだよ。で、しばらくの間低くされた、あるいはいくらか低くされた、つまり人間となられたイエスがおられるよ。死の苦しみのゆえとありますけれども、これがもちろん十字架につけられるその苦しみであります。で、ヘブル人への手紙ではこの苦しみ、肉体の苦しみ、十字架につけられる死における、死に至るまでのその苦しみに焦点を当てています。人となられたイエス、私たちと全く同じ肉体、この血が通っているこの血管、心臓、すべてのもの、そして、もちろん他のものも全部変わらない形でおられたイエスが、あの十字架の痛みを負われた。で、その前の鞭打ち。で、その前のいろんな中傷であるとかですね。それをすべて受けられたということに焦点を当てています。で、これを通過されたので、誉れと栄光の冠をお受けになった。これはピリピ人への手紙にはっきりと書いてありますけれども、2章の6節からですね、キリストは神の御姿であられるのに神の在り方を捨てることができないとは考えないで、ご自分を無にして仕える者の姿を取り、人間と同じようになられたのです。キリストは人としての、性質を持って現れ、自分を卑しくし、死にまで従い、実に十字架の死にまでも従われたのです。続きが大事ですね。それゆえ神はキリストを高く上げて、全ての名に勝る名をお与えになりました。それはイエスの名によって、天にあるもの、地にあるもの、地の下にあるものの全てが膝をかがめ、全ての口がイエス・キリストは主であると告白して、父なる神が褒めたたえられるためです。わかりますね。全ての名の上に名が置かれた、栄光と誉れをお受けになったんだということがここに書いてあるわけです。で、これゆえに全てで、ここで大事なのが、神の恵みによって全ての人のために味わわれた。 神の恵みなんだよ。私たちが苦しみを受けています。それはどういう苦しみかといったら、死に至るという苦しみです。私たちが持っている苦しみや悲しみや叫びというのは、すべて死に至るもの、それがもう直感として与えられています。そうですね、アダムが罪を犯して、そして、汗を流して苦労して耕かさなければならなくなった。そして塵に戻ると、この神様は呪いとしてアダムに宣言をされました。で、このことがいつも私たちのこの生活の中で、延長線にあるものとしてですね、いつもこの生活の中にこの出てくるものっていうのが、これに起因しているわけなんですね。この死に至るものということで起因しているわけです。でも神の恵み、これから見ていきますけれども、その逆転が起こる。でもそれはイエスが全ての人のためにこれを味わってくださったからなわけなんです。で、次に、神が多くの子たちを栄光に導くのに、彼らの救いの創始者を多くの苦しみを通して全うされたということは、万物の存在の目的であり、また原因でもある方としてふさわしいことであったのです。はい、神様がイエス様を苦しみに合わせた理由が、多くの子たちを栄光に導くためだよ。これが先ほどからずっと書いている救いの相続をするんだよ。神の形、その神様がオリジナル、原初って言ったらいいでしょうか、もともとお考えになっていたこの人間をお作りになった目的に従って、また私たちをそこに導いていくために、救いの創始者と書いてますけども、オリジネーター、この発言、発電所みたいな感じですね、この発生地と言ってもいいでしょう、あるいは先駆者っていうふうに言ってもいいかもしれません。イエス様がその苦しみ、死を、通られた、そのことによって救いが始まって、救いがこの全うするというのは成し遂げられたということですね。ですから私たちがイエス様を見るときに、救いの創始者になってくださった、私の救いの創始者になってくださった、私が罪を犯し、また罪人であり、それゆえに苦しみがあり、また他の人が犯している罪、あるいはこの世全体が持っているその一般的な罪と言ったらいいでしょうか、それのもう一番先にイエス様が行かれていて、そしてもうすでにその罪を全部ご自分に負われて、苦しみも全部ご自分に負われて、そしてもうよみがえって引き上げられて神の右の座におられるんだ。ゆえにこの方により頼むことができるわけですね。救いの創始者です。で、ここで興味深いのは、万物の存在の目的であり、また原因でもある方にとってふさわしいことだった。全てのものをお作りになった神ご自身にこれはふさわしいことなんだよと、こう言ってるんですね。何かと言いますとですね、ここでとっても大事ですけれども、私たちが全能の神とか全知の神とか主権を持っている神ということを話すときに、苦しみにあっているその人たちを神がなんか遠くからこう、その小さな物事をこう動かしてってですね、そして例えば交通事故に遭うっつったら交通事故に合わせてなんだかなんだかとかですね、そのような神を思い出すわけなんです。で、このことについての本というのはものすごいたくさん出てるわけです。そしてアメリカで、いや日本語にも訳されている本で、ユダヤ教のラビの人がですね、ヨブ記を解説してですね、そして全能なる方にもかかわらずあのような苦しみを与えるということは私は受け入れられないと。
神様は苦しみを共にするんだけれども、神様には力がないからそうなるんだ、という説明をしている本があるんです。神はこの一章で見たように万物を支配されている方です。イエス様はキリスト、御子はいつまでも王座に座っておられる方です。しかしです、神は万物の目的であり万物の原因ですから、この被造物と一つになることを、特にこの苦しみというサイド、死に至るというサイドにも、この側面にも関わりたいと願われて、でこれは実は旧約の時からですね、悲しんでおられたとかですね、悔やまれたとかですね、そして怒る神もおられて、その人間の細部に至るまで共に付き合う方なんだ。だからふさわしい。その究極が、創造主なる神がこの苦しみ死を共にしてくださった完全な姿があの十字架なわけなんです。でこれがここで言っている万物の存在の目的であり、また原因でもあると。で次に11節から、生とする方も生とされる者たちもすべて元は一つです。それで主は、彼らを兄弟と呼ぶことを恥としないで、こう言われます、はい、イエス様が死を通られ、味わわれて、その後でイエス様が死者の中からよみがえられ、そして次に行われるのが聖とするということです。私たちを清めるということです。清めるというのが、この いろんなものの中から分かつですよ。この別って書く分かつですね。分かたれる方です。そしてご自分のものとしたんです。その罪と汚れのにある私たちを、このご自分のものとして分かった方なんですね。で、人のあったイエス様がこのそのことをされるわけですけれども、生とされるものと元は一つだと、その人としては一つだと。で、兄弟と呼ぶことを恥としなかった、この天と地をお作りになった方が人となられて、そしてよみがえられてから、イエス様はなんと私たちを兄弟と呼んで、ご自分を兄弟とするまで一緒になってくださったんだよって言うんですね。でこれがですね、イエス様がよみがえられて、マグダラのマリアに現れた時に、ヨハネの20章の17節なんですが、こう書いてあります。私の兄弟たちのところに行って、彼らに、私は私の父、またあなた方の父、私の神、またあなた方の神のもとに登ると告げなさい、ってこう言ってんです。私の父、またあなた方の父、私の神、またあなた方の神のもとに登る。つまり、このキリストイエスにあって、イエス様が父なる神、父とお呼びになる、その親しい関係の中に、キリストにあって私たちも招き入れられて、神の家族とされて、そしてそのイエス様と共に、イエス様を兄弟として、神を褒めたたえることができる。だからヨハネによる福音書だとですね、もうあなたは私に父、神に祈るときに私に頼まなくていいよと、直接神に祈りなさいと、私の名によって祈りなさいと、あなたが神に祈るものは全部聞かれるんだよと、私の名によって、このようなとてつもない大きな親密な関係の中に入れられたわけなんですね。 そして兄弟とまで呼ばれて、私は皆をあな私の兄弟たちに告げよう、教会の中で私はあなたを賛美しよう、まあ、この教会と訳されてますが、これは詩編の22編の22節から来てますが、またさらに私は彼に信頼する、またさらに見よ、私と神が私に賜った子たちはと言われます。これイザヤ書の8章から来てますけれども、このようにしてこのイエス様が私たちと一つになってくださった、長子とも呼ばれてますけれども、ローマの8章の29節でそのようになってくださったわけなんです。なんて言ったらいいでしょうか。もうこれは思い巡らすしかないですね。あとは聖霊のに満たされて、聖霊様にこの与えられた啓示としてイエス様のとの交わりですね、その教会における私たちは交わりを楽しむことができるんだよ。そして次に 14節からですけれども、ちょっとまとめますとですね、今までのところまとめますと、イエス様は救いの創始者であられた、次にイエス様は聖としてくださった方である、次に今度は死から解放してくださる方です。そこで子たちは皆血と肉をと思っているので、主もまた同じようにこれらのものをお持ちになりました。私たちが持っている肉体があるがゆえの弱さ、困難、何よりも罪ですね、そういうもの、でも同じように肉体を持たれた、これはその死によって悪魔という死の力を持つものを滅ぼし、一生涯死の恐怖につながれて奴隷となった人々を解放してくださるためでした。イエス様が死なれたことによって人を死とその後の裁きに、この神が裁きに定められてしまった、この人、それは悪魔がアダムをエヴァを惑わしてですね、そしてアダムを罪を犯させて、でこの死の力を持つ者を滅ぼすとありますけど、これはね、いなくなるっていう意味ではありません。いいですか、気をつけてくださいね。無効化されるっていう意味です。例えば僕よくやるのが、朝起きるとですね、腕が全く動かない、しびれが来てですね、なんか寝方によってですね、全く血が流れてなくて、でしばらくしないと、この血管が戻っ、血流が戻ってこないから動かないと、それと似ています。あるんだけども力を失った、一生涯死の恐怖につながれていて奴隷となっている人たちというのは、これ何かと言ったら、私たちが罪人なので死んで死後に裁きを受けなければいけない、刑罰を受けなければいけないという恐怖であります。いや、そんなこと人は思ってないよ。いや、思ってるんですね。ローマ人への手紙の一章で、神のこんなことを行ったら神の裁きに値することを知りながらこれらのことをこの同意しているというふうに書いてあるんですね。そのこの悪いことをしていたら自分は裁かれなければいけないということを知ってるんですね。で、イエス様が死なれたことによってその悪魔の力が無効化されて、そしてこの死の恐怖から解放されました。私たちは死んでも生きます。イエス様が言われました、私は命でありよみがえりです。あなた方は死んでも生き、そして、また死なないとですね。これは霊的な命とまた肉体の復活のこと、どちらも言われてるんですけれども、そしてコリントの第1の15章の26節には、死というのが最後の敵というふうに書いてあります。これをイエス様が死者のよみがえりによって滅ぼされてですね、 そして私たちが天死ぬということについて、肉体の死を考えることについてどうですか。怖いんじゃないですよね。どうですか。ああ、至福の中に入る一歩手前だ。このように大いなる栄光の中に入っていく、その休みって言った方がいいかもしれないね。休みの中に入り、そして復活によって栄光の中に入っていくって言った方がいいかもしれません。その中に入る一歩手前なんだということが分かるわけなんですね。もうここでもうどうですか、死の恐怖っていうのはなくなってるんですよ。生身から解かれてるんですよ。でヨハネが、どこだっけかな、第一ヨハネの4章の18節で、愛には恐れがありません、全く愛は恐れを締め出します、なぜなら恐れには刑罰が伴っているからです、恐れる者の愛は全くものとなっていないのです。恐れが取り除かれました。私たちを死の恐怖から解放されました。で、主は御使いたちを助けるのではなく、確かにアブラハムの子孫を助けてくださるのです。ここも御使いではなくて、やはり人を助けるんだよということです。で、特にユダヤ人の信者に言っているので、アブラハムの子孫って言ってるんですね。特にアブラハムの子孫に祝福が約束されていますから、神様はこちらを助けてくれるんだよ。例えばイエス様が18年間背を伸ばすことのできない女ですね、癒しを行われ、そしてこう言われました。ルカの13章の16節で、この女はアブラハムの娘なのです。それを18年もの間サタンが縛っていたのです。私たちがどれだけ神から愛されているかというか、大事に思われているかですね。これ小さきもののように見えますけれども、神にとっては一番大事な被造物の一つなわけです。で、そういうわけで神のことについて憐れみ深い忠実な大祭司となるため、主は全ての点で兄弟たちと同じようにならなければなりませんでした。それは民の罪のためになだめがなされるためなのです。そういうわけでと言ってますけれども、ここまでこの著者が説明したその理由というのが、イエスが大祭司なんだよということなんですね。大祭司、もう旧約で学びましたですね。神の至聖所に、その幕屋の至聖所の中に入り、そして民の罪の清めを、その血を振りかけることによって行い、そして神からのその許されたという宣言を人々の前で宣言し、そして神の恵みと祝福を分かち合っていく、その仲介の存在であります。ですね。で、憐れみ深い、忠実な、大事ですね。イエス様が万物の支配者であると同時に、人の弱さを憐れむことがおできになる方なんだよ。で、忠実であるっていうのもすごい大事です。途中でほっぽり投げることはないわけなんです。いつも同じように関わってくださるんです。で、全ての点で兄弟たちと同じようにならなければならなかったと、つまり人となったと。で、今度は民の罪のためになだめが行われる。このなだめというのが、この怒り、神の裁きにある怒りを完全になだめる、満足させるということなんですね。あの十字架の上で行われる。で、このなだめというのは贖いの蓋、あのヘブル語の贖いの蓋と同じ意味になって、あそこでなだ、あの贖いの蓋でですね、この血をこのその前で振りかける。で、そのところで、と全く同じ言葉が使われていて、で、神の怒りがそこで満足、もう完全に満足した、なだめが行われた。これを イエス様がしてくださいました。で次に18節、主はご自身が試みを受けて苦しまれたので試みられている者たちを助けることがおできになるんです、はい、イエス様はもう一回復習しますが救いの創始者でありました。次に死からの死の恐怖からの解放者です。死の力からの解放者、あその前にごめんなさい、清めを行ってくださる方です。そして3つ目に死からの解放を行ってくださる方で、4つ目は憐れんでくださる方、同情される方。この助けるという言葉ですね、走ってって立ち上がらせみたいな、そんな意味があるらしいんですね。なんかあ助けてって言ったらこう走ってってはって助けるみたいな、死を助けてくださいですね。なんか私たちね、助ける呼ぶときってなんか申し訳ないなっていう感じになってちょっとおこがましいとかですね、遠慮っていう言葉がありますけれども、遠慮っていうのは霊的には大敵ですね一番見て励まされるのは子どもたちです。子どもには遠慮がありません。大胆に近づいてその正直な思いを話し、正直なお願いをします。同じようにイエス様がすぐに試みを受けている者たちに対して来てくださるわけです。でこの話が今度は大祭司イエス様の話が、これはね詳しくはね5章から出てきますけれども、でも全体にこの大祭司のイエス様の話も出てきます、ということで、私たちはこのとてつもない素晴らしい救いと書いてありましたけれども、すべてのものの上におられて、そして支配してくださり御座におられる方であると同時に、すべての家庭の中に共にいてくださる方、どんな小さなことでも一緒にいてくださる方なんだよ、神であり人である方ということです。じゃあお祈りします。愛する主よ、ありがとうございました。本当に深い学びをすることができ、感謝します。あまりにも大きな素晴らしい救いなので、私たちの生活の中で実感しにくくなりますが、いやだからこそ警告がありました。押し流されないようにしなさい。大きなこの世という潮流があります。そしてその中で私たちはこの今の偉大な真理をこの分からせなくする、そのような生活の中に私たちはいますけれども、もう一度一つ一つ今読んだところを思い巡らして、本当に私たちがどれだけ優れたこの救いを受けているかを見て、しっかりと立って、またその希望を告白していくことができるように助けてください。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。